君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大は太平洋の近くにあります。海を研究テーマにしている先生にはラッキーなロケーション環境です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は海の測量のお話。海岸工学の先生、義歌大建築都市システム学系岡部匠先生に聞きます。
海の測量、
はい、
海水と陸の際のラインですか。
そうですね、その際のラインからずっとこう砂浜を陸に向かってこう測量して、砂浜の地形がどう変わったかですとか、これからどうなるだろうっていうことを知るために、その基礎となるですね、情報を測量しているというふうなことですね。
やっぱりあの砂浜って形変えてるんですか。
はい、もう日々というか時間時間によってやっぱり変わっていくもので、
それ引き潮満ち潮の話じゃなくて、
そういうのもありますね。ですし、波が高くなればもうあっという間にこう砂はどんどんなくなっていった、あるいはこう砂が戻ってきたりですね、海岸の方にしていますね。
いつ頃から調べてらっしゃる。
1999年ですね。
15年前。
はい、15年ぐらい前に。
月1ぐらいで、
週1回。
週1で、
はい、
15年週1回測ってたらすごいデータになりますよね。はい、
そうですね、日本でもかなり珍しいデータですね。
それ見ても海岸の形は随分変わってきたな。
皆さんおそらく、まあ、表浜のイメージとしては海岸浸食っていう言葉が多分頭にこう浮かんでくると思うんですけれども、実は浸食しているところだけではないんですね。で、我々が測っているところに関しては少しずつですけれども、陸から
こ
の波打ち際までの幅っていうのは長い目で見ると徐々に徐々に増えていったりして。
そうなんですか。
はい、ただ、これは表浜全体ではなくて、表浜広い中でも例えば増えているところもあったりですとか、そういうふうに砂浜が減っているところもあったりして、まあ、自然の中ですのでいろいろな、まあ、現象がいろんな。
調べてるのは1箇所じゃなくて、
今ですね3箇所、それから途中から増やして4箇所とか、まあ、時期によって変えたりはしてますけれども、ただ長く続けている基本となっている箇所は3箇所、ポイントは3箇所ですね。はい、
やってるわけだ、ね。
はい、
その他表浜の数年の動きっていうとどういうところがあるんですか。
ですね、豊橋市の方で2008年、平成20年からですね、5年かけて砂浜の中腹にある消波ブロックをですね、取り除いたというふうな事業を行いました。
話題になりましたね。
名前がエココースト事業といいまして、皆さん大体豊橋表浜の砂浜っていうとどういうふうな想像をこうされるかなと思うんです。
それはもうサーファーとウミガメの海ですよね。
そうですね、実際に海にこう足を運んで見るところを想像してください。そうすると大体豊橋の海っていうのはこう道から行って、山をまず一つ越えますよね、崖のところを
降りて、一回森になって、
森になって、坂を下っていって砂浜に大体たどり着きます。で、砂浜をバッとこう見た時っていうのは、豊橋の砂浜っていうと、まあ、綺麗な砂浜が広がっているんですけれども、砂浜の中腹にですね、消波ブロックが置いてありませんか。
あ、はい、
これはかなり珍しいんですね。砂浜の中腹にこう置いてあるっていうのはね。
そうなんですか。
はい、
海の中に置いてあるものですか。
例えば、まあ、守りたいところに置いてありますよね。こう崖のところが崩れ始めたコンクリートブロックを置くとかですね、あるいは波のこうエネルギーを消してあげたい、砂浜を守るために、っていう風な場合ですと、まあ、海の中にこう置いてという使い方がなされますけれども、豊橋の砂浜はですね、砂浜のこう中腹のところですね、陸からこう海に向かって歩いていくと、だいたいコンクリートブロックを越えていかないといけない。
そうですね、
ですよね。 これ静岡県に入るとありますか、渡辺さん。
あんまり静岡の表浜に行かないので。
そうですか。
わからないですか。ないんですか。
そうですね、ないんですよ。
なくていいんですか。
そう思いますよね、でもね、湖西の砂浜はそんなどんどん減ってるかというとそんなに減ってないですね、そうすると、その昭和ブロックっているの、いらないのというふうな話になってきますね、
で一回取ってみたってことなんですか。
そうですね、それもありますし、あの特に赤ウミガメの上陸、産卵を阻害するのが一時期話題になりましたよね、そういったこともありまして、できるだけ自然な海岸に返してみようよというところがおそらくスタートだったと思うんですけれども、
はい、
ある区間880メートル、これは小島町の海岸ですけれども、
はい、
取り去って陸側の方に持って行って、埋めてしまいました、でそうすることによって、砂浜っていうのができるだけ自然な状態、つまりコンクリートブロックが見えてないような状態にまで、持っていくことができたというふうな授業ですね。
もう6年経ちますけれども、
はい、
何か結果は。
徐々にですね、こう砂浜がですね、こう何でしょう、勾配がもともと急だったんですけれども、徐々に徐々にこうなだらかというか穏やかになっていってるんですね、はい、でそうすると我々としては砂浜の砂の量が減ってる、あるいはなんかこう高さが減るわけですので危ないんじゃないの、と思うかもしれませんけれども、そんなことは特になくて、いわゆる陸から水際までの距離っていうのはそんなに変わってないんですね、ですので、まあ、こうなるべくしてというか自然な状態に徐々に徐々に戻っていっているのではないかというふうに見ています。ただ、長期的なそのまだ工事が去年終わったばっかりですので、これから情報をこう集めていって、長期的な目でモニタリングをしていかなきゃいかなというふうに思っています。
海の営みは長いですからね、
はい、人間が生きている時間と比べるとね、はるかに長いものですので、
去年やって今年結果が出るとかそういうものではないんですね。
そうですね、もう少しやっぱり長い目で見ていかないといけないでしょうね。
そういう研究をやってらっしゃるんですね、
はい、
その他最近の研究士としてはいかがですか。
はい、先ほどの話は、陸側のお話でしたけれども、今度海の中の地形を測るということも研究として取り組んでいます。
海の中に地形があるんですか。
はい、海底の地形ですね。
海底の地形、なんかでもテレビとか見てても、海底の地形って言いますか、山だ谷だっていうのが、なんか青い地面でね、CG で再現されてるの見たりしますけれども、ああいうのが海底の測量なんですね。
そうですね、ああいう地形の情報をこう、まあ、目に見えないところをこう可視化というか、するようなことになりますね。まあ、すでに機会はあったりするわけなんですけれども、いろいろ現状課題といいますか、
岡部先生は今 の, あの地形はちょっと気に入らないわけ
です、地形は十分気に入ってるんですけれども、ですね、いろいろその使う目的によりけりなんですね、あの非常にこう細かい地形あるいは精度がいい地形を、手に入れたいときにはそういったふうなやっぱり専門の、測量機材を使った専門の測量っていうのがやっぱり必要になってきます、けれども海岸 の, その土砂の管理だけに着目すると、実はそれぐらいの精度あるいは確かさといいますか、そういったふうな専用の機材を使わなくても、地形を得られるんじゃないだろうかというところもスタートですし、あとそういったふうな機材っていうのは非常にお金がかかるわけですね。
海底の地形を測る機材が高い。
高い、めちゃくちゃ高い。日本に数台しかないとかね、そういうふうな。
技科大にもない。
技科大ないです、ないです。多分大学で持ってるところはないです。
そんなに特殊なものなんですか。
はい、まあ高いですね、やっぱり
とにかく高い海の中のあの海底の形を測る機械
は、はい、高いです。あの物自体も高いですし、それを動かすためのコストも非常にかかる。
調査にお金がかかるんですね。
はい、あのさっき言ったように、海 の, その、砂の流れとか地形 の, その動きっていうのは、まあ、当然高波が来たから変わるというのもありますけれども、それがこうすごく長い期間続いていくことによって、こう順次順次こう変わっていくわけですので、つまりもうその、何十年みたいな時間の中で、調査をしていかなければいけないわけですね。
しかも毎週とかね、 やりたいと思って、そんなにお金がかかるようじゃダメですよね、
はいはい、もう一つありまして、はい、この測量をする範囲ですね、
うん、
砂っていうのは、まあ、川からこう海の方にこう、ね、洪水なんかで押し流されて海に出てくるわけですけれども、今度海の中を波とか流れとかで、ね、こう動いていくわけですね、うん、そうするとある狭いところだけ測量してもあんまり意味はないかもしれない、うんうん、できるだけこう広い範囲の地形情報を手に入れなきゃいけないということになります、う
ん、それでそんなにお金がかかるようではいけない、
う
ん、
そうですね、ちょっと困りますよね。
あ、なるほど。年に1回高級牛肉を食べたらあとは1年間何にも食べられないよっていうよりも、
はい、
毎日安い牛丼食べてた方がいいですもんね。
はい、
いやいや、でも調査には大事なことですよね、は
いはい、まあ、使い分けだと思うんですよね、
うん、
ボーナスが出たらやっぱり焼肉はね、食べに行きたいですよね。だけれども、まあ普段はね、うん、やっぱりちょっとね、
普段使いの調査方法を先生は編み出すわけですね、はい、
そうです。
どうやってやるんですか。
それがですね、はい、遠州灘で、こう操業しているシラス漁船に協力をしていただいています。
遠州灘のシラス漁船って、はい、海見てると、
はい、
朝方ボンボンボンボンボンって来ますよね、はい、あれ、ね、
あれです。
あれに機械を乗せて測ってもらおうということですか。
はいはい、ただですね、その測量用のさっき言ったような、うん、すごく確かに測れる機械ではなくてですね、
うん、
実はですね、シラス漁をしている船にはですね、魚群探知機が搭載されています、うんうん、でその魚群探知機は実はこう常に水深を測ってくれているわけですね、
うん、
その水深を記録していって解析すれば地形ができるんじゃないかということなんですよ。
あ、じゃあシラス漁船に乗せている魚群探知機を、はいはい、その高級機械の代わりに使っちゃおうという発想なんですか。
はい、そういうことですね。ただし、シラス漁船一隻ではなかなかカバーしきれないところがありますので、うん、それについては漁船をの台数をですね、席数をすごく増やして、うん、いっぱいの漁船のそういうふうな水深の情報ですとか、
はい、
漁船の位置の情報ですね、つまりどの位置でどれぐらい水深があったよというふうな情報を、うん、たくさんの漁船から集めてやろうと、
うん、
でそれをこう解析することで、うん、地形を取ってやろうというふうな取り組みです。実は遠州灘と言いましても我々取り組んでいるのが静岡県側なんですね、
はい、
2つの漁協さんで150隻ぐらいのシラス漁船が実は今ありまして、
150隻、
はい
はい、
まあ、将来的にはね、その150隻全部からこうデータを取れると我々としては嬉しいんですけれども、はい、今のところだいたい20隻少しぐらいから
ご協力いただいて、
はい、ご協力をいただいてまして、うん、データをこう入手しているという状態です。
もう始まってるんですか。
はい、2007年からですね、取り組みを始めまして。
あ、もう7年前から。
はい、
はい、
その時はまだ、まあ、1隻から。
あ、最初は
1隻試験的にやっぱり
、うん、
始めたんですけれども、徐々に徐々に、台席数を増やしていきまして、今20隻ぐらいから取って、うん、データをいただいているような状態です。
魚群探知機からデータを取る機械はつけるんですか。は
い、そうですね、そのメモリー機能がついた、うん、まあ、データロガーといいますか、はい、そういったものを取り付けることにはなるんですけれども、うん、測量をする専門の機械というものは取り付けない、うん、船にある機材をそのまま活用させていただくというふうな形ですね、うん、
シラス漁船を使おうっていうのは、はい、
一番やっぱり主要な漁業ですね、遠州灘ねの。もちろんフグなんかもありますけれども。
あ、フグも取れるんですかこの辺。
はい、フグ結構有名ですよね。
あ、そうなんですか。
フグ有名です。
フグっていうと下関まで行かないとないのかと。
遠州灘のフグは有名ですよ。
あ、そうなんですか。はい、なかなか僕のところまで来ないんですけれども。
ボーナスが出たら焼肉の代わりにじゃあフグを。
フグ漁船じゃなくて、
はい、
シラス漁船。
シラス漁船ですね。でシラス漁船はですね、非常に、まあ、浅いところなので目につきやすいというのもありますけれども、う
ん、浅いところで取れるんですね。
はい、浅いところで網を引く船なんですね、シラス漁船っていうのは、うん、このエリアでは、
はい、
それがですね、実はですね、我々がこう求めていった、地形、の情報と一緒にこうマッチする ような漁業の形態をしていたというのが、蓋を開けてみると
先生が欲しいところを移動する船、
はい、そういうことです。シラス漁っていうのはですね、3月に解禁になりまして、うん、翌年の1月まで、漁していい期間になっていまして、
おそんなにやってるんですか。
はいはい、もちろん取れないときはなかなか船は出ないんですけれども、うん、取れるときになるとほぼ毎日こう船を出す。
あ、じゃあ週1どころか、はい、毎日のデータが取れるわけです、
はい、そういうことです。
ということで、先生の手元にですね棒グラフがありまして、
2007年のその一隻から始めた時からず
最初は棒グラフがちっちゃいですね
一隻分のデータですのでね、
それがだんだんビョンビョンビョンビョンと伸びてきまして、ね、はい、2008年2009年2010年2011年と4年間分ありまして、
はいはい、暴風グラフが高いほどたくさん船が出たとか、
毎年毎年増えてるじゃないですか、
はいはい、もう席数がね増えていて、
うん、俺もやってもいいよ俺もやってもいいよ
ありがたいことですね、はいはい、いろいろ、まあ、分かってきたことがありまして、パターンが年間の中でもあると。やっぱりですね冬に入ると、はい、まあ、水温が下がることも一つの要因だと思うんですけれども、うん、なかなか船が長時間こう動いてくれないっていうところもありますね、はい、で夏にかけて、どんどんどんどんこう船がいっぱい出る、あるいは船が長い時間網を引いてくれるというふうなことが分かってきました。
いろんなことが分かるんですねこのグラフからね。じゃあ、
はい、で夏場の前に少しこうやっぱりデータ数が少なくなる、
ガクンと、ね、減ってるところがありますね。
こういったところは梅雨時期に入ってですね、シラスが外に干せなくなったりすることで、
あ、船が出ないっていうよりも、はい、出せないっていうよりも、はい、シラスが干せないから
買い取り手がねなかなかいないときに漁をしてもしょうがないので、そういったこともあってこうデータ数が少なくなってる。
シラスならではですね、
はいはい、
干せない時期
もあるあとはですね、はい、ここは確かですね原油高がありまして、
あ
走れば走るほど赤字になるみたいなことを伺いましたけど、
じゃあ出さない、
出さない船は出さない、
そういう歴史もこれで分かるわけなんですね、はいはい、ではこれでたっぷりデータが集まって、はいはい、で遠州灘の海の中の様子っていうのは、はい、画像化できたんですか。
はい、できました。できたものがまあこういう風な地形の海底地形図ですね。
すごい波打ち際に沿ってですね、これ陸地でいうところの等高線みたいな。
はい、そうです。これラジオではなかなか伝わらないかもしれないですけれども、う
ん、でも皆さんもね地図とかでよく山で等高線って見ると思うん
です。そうですね、
同じものが海の中にも、
はい、海の中でもこう山があるとか、そうそうそう、谷があるとか、
まっすぐじゃないんですよ、
はい、
時々うねうねっとしてて、突然なんかここだけポコンと島みたいなのがあったりとか、
はい、今お見せしているのは、うん、浜名湖の、まあ、皆さん浜名バイパスをよく通られると思うんですけれども、はい、浜名湖のあそこが今切れ口といって、浜名湖と、太平洋側とこう海水をこう、うん、あそこだけでやり取りをしてるんですね。
切れてるところがありますね。
そうですね、あそこはですねすごくこう海に向かって強い流れができる場所でもあるんですね、うん、でそうすると、海底の砂っていうのもその流れにこう押し出されるような形で、
ちょっとここだけ高くなってるんですね。やっぱり
そうですね、
ボーンと
テラス状という
棚
みたいなのができる、そういった風な地形もこの漁船のデータから得ることができると。
はあ、これ1日の調査でこういうのが出てくるわけですか。
ですね、やっぱりある程度こう期間を10日分ぐらいこの図では貯めてますけれども、うん、10日分ぐらいの漁船のデータを全部こうひっくるめることで、うん、よりこうなんていうんでしょう、虫食いのないというか、船が走ってでないところは虫食いになってしまいますので、うん、そういったものの少ない、地形図を作ろうということですね。
隣にはですね、これなミミズが張った跡のようなものがなーっとあるんですけども、
これが実際に船が走ったところですね。鉱石になります。
鉱石っていうんですね、
はい、この走ったところに沿って、水深の情報があると。
今切れの口からみんなにゃーっと出てきて、は
い、ここから出漁するぞと言ってこうガーッと出てい
く。で通った後はこうやって線で残るわけですけども、
はい、
みんなやっぱりよく通るところと、たまに随分遠いところまで出かけていく一隻の船とかあったりしますよね、
はい、ありますね。今はですね浜名湖の中のに、帰ってきたりする船を対象としてますけど、
うん、みんな浜名湖の中に あのお家のある船、
舞坂の方とかですね、うん、あとは新井のところに、あるしらす漁船になりますね。でそこからこう出たり入ったりするわけなんですけれども、はい、いや俺は浜名湖の近くでこう網を引くよというふうな漁船もいますし、うん、いやいや俺はもうちょっと遠くで出てみ
る、どんどん東の方に行って、はいはい、お前崎の方まで行く船もあるんですね。
船もありますね。
愛知県の方には来ないんですね。
はい、静岡愛知県境ですね、はい、そこまで動くということです。
だいたい浜沿いにだーっと東西に行ったり来たり行ったり来たりっていうところはすごくこう線が濃くなって、
はい、
よく移動してるんだなという感じがしますね、
はい、その分データもたくさん得られるということです。
たまに沖の方にピューっと思いついたように
これはなんかおそらくシラス漁ではない、
違う漁船、
違う漁をするためにこう出たんだろうという。
フグですかね。
フグですかね我々の食卓に届くといいんですけど、
はい、というように、こういう情報がどんどん蓄積されて7年
経つわけ、ね、はい、経ちました、はい、経ちましたね。あっという間でしたけれども
海の中の地形も変わってるもんですか。
はい、非常にまあ変化が大きいですね。大きな台風なんかが来るとやっぱりこう海の中でもこうガラッと地形が変わったり、
台風で、
はい、波が高いですからね、海底の土砂がですね、はい、波なんかによって移動したりですとか、まあ、すると地形がまあそれによってやっぱり変わってしまう。
陸地だと台風で地形が変わるっていうのは、まあ、たまに土砂崩れとかあったりしますけれども、
ね、でも砂浜はやっぱりガラッとがありますね。
あ、じゃあさっき投稿船で見せてもらったやつも、はい、ここに島みたいなのがあるねっていうのもなくなってたりとか、
はい、あれ台風の後にないよみたいなこともありますね。
一夜にして、あ、それぐらい変わるんですか。
はい、
長い目で見るとどんな風に
変わる。長い目で見ても同じような状態です、今度、減ったところに今度逆に、波によってまた戻ってきたりすることもありますので、うん、そういったことの繰り返して、地形がどんどんどんどん長く変わっていくということもあります。ですので地形の変化といっても、そういうふうに短期間で変わるものもありますし、長期間かけてゆっくり変わるもの、あるいはその短期間の繰り返しで変わるものなど、いろいろな時間の流れがあります。
先生たちは何か気づいたこととかあるんですか。
そうですね、この辺の海岸というのは天竜川からの土砂供給で砂浜がやっぱり成り立っているわけなんですけれども、うん、ここ何十年かはやっぱりそのダムの建設ですとか、はい、そういったものに影響されて天竜川から土砂が出てこなくなってきているというふうに言われています、
うん、
でそれに伴ってやっぱりこの土砂の出口、はい、天竜川の河口のところが、まあ、非常にこう深くなっている、掘れ込んでいるというふうな、
どんどん掘れている、
はい、
今ちょうど先生が示している海底がですね、はい、まあ、投稿線も引いてあるんですけれども、青い部分と赤い部分とに色分けされております。
はい、そうですね、これを説明してませんでしたね。例えば台風でどういうふうに地形が変わったかというのを、うん、我々が手に入れようと思うと、うん、台風の前の地形と、うん、それから台風後の地形、うん、この2つの地形を引き算することによってで、どういうふうにどれぐらい地形が変わったかというのを計算することができます、
はい、
でこの図に示したのはですね、そのまあ引き算をして、うん、マイナスになったところは深くなってる、減ってるところ、それから赤くなってるところは今度プラス、砂がそこに溜まったところを示しています。
赤いところが増えてるところで、はい、青いところが減ってるところなんですね、
はいはい、
青いところが低い、赤いところが高いんじゃなくて、はい、比較して、
そうです、
減ってるところ比較して増えてるところ、
はい、
最近天気予報でもあの前日の気温と比べて高くなってるところは赤、
はい、
低くなってるところは青で、はい、青いところと赤いところと比べても青いところの方が気温高いじゃんっていうところもありますけれども、はい、そういうような風に見ればいいですね。
そういう風に見ればいいです。
とあの天竜川の河口あたりっていうのはもうどんどん青、
はい、
減ってる、
減っていますね。
隣はでも増えてるところもあるんですね。
はい、まあ、なかなかこれが自然の複雑なところではありますけれども、
うん、
これをどう見るかですね、うん、この天竜川の河口の減ったところが実はこっちに行って増えているかもしれない、
うん、
ですし、実はどっか他のところから来て増えてるかもしれないっていうところで、うん、まあ、なかなかその地形だけの情報では、どっからどう来たかっていう情報までは結びつけることはできないんですけれども、ただやっぱりいろんな現象を理解する上で基礎的な情報になりますので、うんうん、こういったふうな地形を測るっていうのは非常にまあ大切な、我々の研究の中では大切な、位置を占めていますね。
この莫大な貴重なデータっていうのはどんな風にこれから役立てられていくんですか？
そうですね、このままデータを蓄積していって、この遠州灘沿岸での海岸管理ですね、土砂管理などに活用していきたいなというふうに考えています。うん、今ですね、実は静岡県磐田の方の福出漁港というのがありますけれども、はい、そこでですね、日本初のですね、うん、恒久的、まあ、常にこの機械を置いて、うん、ポンプなんですけれども、ポンプを置いて、うん、漁港のですね、こう防波堤でせき止められた土砂を、本当は動いてないといけない土砂がね、動いてないといけないところにこうポンプでこう迂回させる、サンドバイパスというふうなシステムを、うん、実は今作ってて、今年度から稼働をするんですけれども、
もう今年度から動く、
はい、はい、で、それによって海底の中の地形がですね、どういうふうに変わったかというふうなものを、まあ、追跡調査というかモニタリングするわけなんですけれども、はい、それのまあモニタリングシステムとしてこの漁船のシステムを使おうというふうな取り組みが始まっています。
海岸っていうのは基本的に砂が順番にこう動いていって、川から砂が供給されて動いていってっていう流れがあるんですけども、はい、まあ、人間がいろいろ作るもんですから、はい、それが止められちゃってる、
はい、この辺で一番、まあ、我々が目にするのは赤羽漁港ですよね。赤羽漁港は
外海の漁港ですね、
はい、外海の漁港、そうするとやっぱり船が入るところは波が来ちゃいけないですし、うん、航路を確保しないといけないですよね。水深がある程度こうないと船が出入りできませんので、うん、そうすると防波堤とか導流堤というふうな形でこう砂が入るな、あるいは波が来るなというふうな、うん、構造物を作ります、うん、そうするとそこにこう土砂が溜まってしまったりするわけですね、うん、今度そうすると逆に本当は動きたかった、うん、土砂がこっちに来たかったなっていう方は、今度砂が来なくなるわけなんで減ってしまうと、うんうん、流れのアンバランスが起きるわけですね、
う
ん、
そういったところにサンドバイパスを作ってやったらいいじゃないかなと、
はいはい、そういうことですね。で、うん、しかも今回、日本で初めてになるのは、はい、常にこうポンプ動かして、うん、土砂をこうどんどんどんどん、下手側というか、うん、減っている方に流し出してやるというふうなシステム。
溜まったら船で移動させるとか、はい、トラックで移動させるとか、はい、そういうのではない
ではないシステムが日本で初めて動き始めると、
うん、楽しみですね。
楽しみですね。そういったふうな事業についてはやっぱりこう、うん、土砂がどれだけ吸い出されて、土砂がどれだけ海の中に戻って、海岸の砂浜の形成に寄与したかというふうなのを、まあ、調査する必要があるわけでして、なかなかやっぱり先ほどおっしゃったように年1回の高級焼肉ではつかみきれないですよね、うん、
毎日出てくれる漁船だから得られる情報なんですよね、はい、まあ、でも漁師さんというと海の男で、
はい、
なかなか気難しいところもありそうですけれども、
いやいや、そう
仲良くできました。
いや非常にいい方ばかりですよ、
しかもね、漁師さんたちが買った機械を拝借して、
はい、拝借してちょっと情報をいただいているわけですから、
なかなかお願いしにくい、
しづらかったんですけども、非常に心よく引き受けていただいておりまして、うん、後々はやっぱりこういうふうな情報をですね、漁業の方にもフィードバックはしたいなというふうに考えておりまして、
漁業にも役立つわけですね、海の中が分かれば。
そうですね、
ぜひまだ協力していない漁師さんたちもですね、このプロジェクトに乗っかってみてはいかがでしょうかね。
はい、次はね、愛知県側の方でね、
あ、ぜひ、そうですね、
今静岡県の方にご協力をいただいていますので、次は愛知県のシラス漁、
うん、はい、こういうプロジェクトが義科大で始まっております。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。
義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました岡部先生の業界用語は
海岸浸食。海岸浸食ですけれども、ここでは浸食の浸の字について少し注目してみたいと思います。よく新聞などでは海岸浸食の浸に山水の浸を使うことがありますけれども、専門用語として正しいのは人弁の浸の字です。でこれはですね、この海岸浸食、一般的には海岸の土砂が少なくなって砂浜の幅ですとか、砂の量っていうのが少なくなることを指しますけれども、そういったものの原因として人間の人為的な、行為とかですね、建設物というものが関わっていることに起因して、この浸の字は人弁というふうになっています。この字を見かけたら人と海岸との関わりについて少しだけ考えてみてください。
天白の城義科大。インドネシアの水が今どんどんきれいになっているのをご存知か。支えているのは日本の水道技術、技術支援を行っているチームが他でもない豊橋市の水道局なのである。今年5月の新聞にも豊橋市の専門職2名と大学教員1名が派遣されたと載りました。その大学教員こそ。次週7月26日の天白の城は、学生時代もインドネシア、今年5月もインドネシア、環境工学の先生にしてインドネシアが得意分野、国際交流センターの鎌原博次先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。